心の章、好みの遍歴。私自身は父方の祖母の家を受け継いで、しばらくはそこに住んでいた。その後、血縁が切れて、地位も衰えて、忍ばれる思い出ばかりは多いけれども、ついに屋敷をとどめることはかなわず、みそじ余りになって、ようやく心にかなった、一つのよりを得ることとなった。これをかつての屋敷に比べると十分が一に過ぎない。ただ本棟ばかりを構えて華々しく別棟を作るまでには至らない。わずかに追事を築くとは言っても立派な角を立てるゆとりはない。竹を柱として小屋を作り牛舎を収めるばかりであった。雪が降り風が吹くくらいでも、どうして危うくないことがあるだろうか。場所は、鴨の河原に近いので、水の難も深刻で、白波の立つほどに、盗賊の恐れさえ胸を騒がせた。おおよそ、あってはならない世の中だと耐えしのぎながら、心を悩ませること、30年余り。その間、折々に出会う不本意に、自ら拙い運命を悟る。そしてついに、磯路の春を迎えたとき、家を出て、世を逃れたのであった。もともと、妻子もなければ、捨てられない身寄りなどいない。この身には貫禄さえないのだ。何に対して、執着をとどめようか。ただいたずらに大原山の雲に隠れるように暮らしながら、また五回の春秋を繰り返すばかりであった。ここに無素地の命の露も消えようとする頃になって、さらに末の葉にすがるように束の間の居寄りを得ることとなった。言ってみれば旅人が人よ限りの宿を求め、老いた蚕が棺の繭を囲うようなものである。これを鴨川の住処に比べれば、また百分が一にも及ばない。語るに従って、弱いは年ごとに高く、住処は折々に狭くなるということか。住まいの様子。その家のありさま、世間の常識から離れている。広さはわずかに方丈、高さは七尺にも満たない。場所を思い煩わないように、土地を所有しては作らない。土台を組み、覆っただけの屋根を吹いて、木の継ぎ目には掛け金をかけたまでのこと。もし心にかなわないところがあれば、たやすく他へ移せるためにである。その改め作ること、どれほどの煩いがあるだろうか。木材を積むことわずかに2両、車の運搬に支払う他にはさらなる費用などかからない。そして今、日の山の奥に後を隠しての地、東に三尺ばかりの庇を伸ばして、芝木を火にくべる拠り所とする。南は竹のすのこを敷いて、その西には赤棚を作り、北側に寄せて、障子を隔てて、阿弥陀如来の絵像を安置、そばには普賢菩薩を描き、その前には法華経を置く。東の隅にはわらびのほどろを敷いて夜の寝床とする。西南には竹の釣り棚を構えて、蓋付きの黒い籠を3つ、つまりは和歌、勧言、往生要集などの書物を入れるためのものである。その傍らには 琴と琵琶とが一丁ずつ、いわゆる折り琴と継ぎ琵琶を立ておく。仮の寄りのありようは、ざっとこのようなものである。そこでの生活、そのところの様子を言えば、南に掛け井がある。岩を立てて水を貯めている。林は軒に近いので、つまぎを拾うのにも乏しいということはない。山の名を富山という。まさきのかずらが道跡をうずめている。谷は茂っているが、西側は開けているので、観念に浸るべき頼りさえそこにはないわけではない。春は藤波を見る。紫にたなびく雲のようにして西方に咲き誇っている。夏はホトトギスを聞く。語り合うようにして死後の山路を約束する。秋は日暮らしの声、耳に満ちあふれる。儚いこの世を悲しむほどに響き渡る。冬は雪を愛する。積もり消えゆく様、私の在所のようにさえ思えてくる。もし念仏をするのも物憂げで、度胸に身の入らない時は、自ら休み、自ら怠ける。咎める人もなく、また恥ずかしく思うような人もいない。ことさら無言などしなくても、一人でいれば口の災いを収められる。必ずしも戒律を守ろうとしなくても、世俗にまみれる境遇さえなければ、どうしてそれを破ることなどあるだろう。もし船の跡を慕うような白波に好みを寄せる明日には、丘の屋に行き交う船を眺めて、満車見の風流を真似ながら和歌をも読んでみよう。もし桂の木を吹く風が葉を鳴らす夕べには、白楽天が琵琶湖を歌ったという神謡の絵を思いやりながら、玄徳の行いを習い、琵琶をさえ奏でよう。もし今日が乗れば、しばらくは松の響きに合わせて琴を持ち出しては、秋風楽を奏で、水の流れる音に合わせて琵琶を抱えては流線の曲を操る。演奏はまるで拙いものであるが、人の耳を喜ばせようというのではない。一人調べ、一人演じて、自らの心を楽しませるばかりである。住まいを出ての生活。また、ふもとには芝で作られたいおりが一つ。ここの山盛りが住んでいるところである。そこには子供が一人いて、時々出向いては私を訪ねてくる。そんな時は、もしすることがなければ、彼を友として遊び歩くのだった。彼は10歳、私は無祖父。その年齢は、ことのほか離れているけれども、心を慰める方法は同じである。ある時は、例えば、茅ヶ谷の花を抜き、岩なしを取り、ぬかごをもぎ取り、セリを摘んでは、これらを口にしてみたりする。あるいは、山裾の田んぼに出かけて、稲の落ち穂を拾って、ほぐみを作ってみる。もし、うららかな日であれば、峰によじ登って、はるかにふるさとの空を望み、小畑山、伏見の里、鳥羽、廿日市を見渡す。 焼酎は持ち主もないので、心を和ませるのに差し障りなどないのだ。歩くのが煩わしくなく、心が彼方を望むときは、ここからさらに峰伝いに隅山を越えて、笠取を過ぎて、あるいは岩間寺に詣で、あるいは石山寺に参拝する。あるいはまた、淡路の原に分け入って、セミ歌の沖縄の澄んだという伊織の跡を訪問し、田中見川を渡って、猿丸台風の墓を訪ねてみる。帰る時には、季節に合わせて、桜を刈り、もみじを求め、わらびを織り、好みを拾って、あるいは仏に奉り、あるいは手土産とする。夜となれば、もし夜静かであれば、窓の月に孤人を忍び、猿の嘆きに合わせて、涙に袖を潤す。草むらの蛍は、遠くにちらつく、牧の島のかがり火のように瞬き、暁の雨は、木の葉を吹き鳴らす、嵐にも似ている。山鳥の、ほろほろと鳴くのを聞いても、父か母かと、尋ねるのかと疑い、峰の鹿の、近く懐いている様子にも、世間から遠ざかるほどを知る。あるいはまた、うずみ病を書き起こしては、年老いた、寝覚めの友ともするのだった。恐れるほどの山奥ではないので、フクロウの声にさえ、哀れを催すくらいで、山中の趣は、檻につけて尽きることがない。まして、深く物を思い、深く知ろうとする人にとっては、どうしてそれを知り尽くすことなどできようか。